はい、皆さんこんにちは。
じゃあ、
はい、別ラジでございます。
始まったわね、ついに。
始まりましたよ、
あの別ラジが。
別ラジってね、ちっちゃい2にびっくりマークまで、うん、ないですけどない。
おー、なんだ
ない。別
ラジなんだ、先週に引き続きか
あれ、ループしてるって。この話ループしてるって。
なんだあれ、無限ループですか
無限ループって怖くねっていう話です。
怖いですね。
いや、ちゃんとね、新作ですよって。
そこは
裏付けしないでね。
ないといけないよね。だから、アンケートをね、募集しました、今回も。
うん。同じやつじゃないの？大丈夫？違うの？大丈夫？唐揚げにレモンかけるやつじゃない？
唐揚げにレモン？もう一回見ます。もう一回募集します。
振りが効かんのかい。
やります。
拾うな。
レモンかけますかって。46% かける派がいますよって。
ああ。
いや、いいんですよ。
ジャパン、ループしてるわ。
はい、今回はですね、スマホの待ち受け画像をどんなのに設定してますかというので、アンケートを取りました。
あ、はい。
皆さんちなみにどんな待ち受け画像でございます？
今日描いたやつ。
あ、イラスト？
を、なんか、勢いで壁紙にしましたけど。
ああ。まあまあ、普段からその待ち受けを設定してるタイプってことですか？じゃあ。
そうですね、何かしら。
ああ、なるほどなるほど。ちなみに島鬼さん。
僕はちょっと今はデフォルトですね。
あ、デフォで。
前はデフォじゃなくて、いろんなアニメのやつとかやってたんですけど、
はい、
スマホが重くなって1回、それでその時に軽くする方法でちょっとデフォにするといいよってのがあったんで。
誤差や。
今はあの鍵開けるときだけ、あの、エミヤシロウが出てくるってだけですね。
はあ、なるほど、なるほど。
壁紙問題、割と誤差な気しますけどね。
そうですかね。
うん。
いや、僕は初期のままなんですよ、実は。
本当？女体でしょ？
いやいやいやいや、あのね、
初期の女体でしょ？初期の女体でしょ？あのね、初期の女体でしょ？
そういうね。
赤ちゃんってことですか？
いやいや。どこで、いつどこでね。
初期の女体ということは赤ちゃんですか？
いやいやいやいや、いつどこで、
ガズミ。
うん、待ち受け後見られるか分かんない、覗き見されるか分かんない、そんなね、
うん、
ところでね、そんな趣味をねさらけ出したくないなと思って。
まあ自然
ね、もうそんな隠してもしゃあないから、
もう隠れてますけどね。すごい。だから
自分から周りを間引いていくタイプだ。
ああ
うわっていうようなやつとは絡まないっていう。
ああ、なるほどね。その
そんなやつ周りにいてもしゃあないから。
ああ、なるほど、なるほど。
そういうつまらん差別をするやつは、こちらから間引いていかないと、人生損してしまう。
それはなんか、人と関わるのが多い人側の意見ですよね。
まあなんか、あとわざわざ自分隠してね、
うん、
息苦しくするぐらいだったら、別に元からそういう人間です、ウェーイってしてた方が気が楽だから。
広げてるんですね。僕はもう裏表のある人間としてね。もうラジオはラジオのキャラクターですから。
裏垢の
裏垢ね、裏垢男子でございます。
一おじさんだから、ね、
そう
B級の名付けをしましたけどね。
まあまあ、アンケート来ました。43票今回。
おお、まあまあ来ましたね。
で、選択肢としては人物キャラクターとか風景か初期設定のまま、うん、もしくはその他としてリプライにて回答ということで、
うん、
この場合シグさんの場合はキャラクターに当たるんですかね。
多分、
うん、
人物ではないが、
キャラクターじゃない、
人物ではないが、
まあまあキャラですよね。
キャラクターではある、
うん、生き物っていう風にした方が良かったかな。まあ、
うん、生き物だな、
うん、
生物、うん、
だからまあまあこれで募集したら、53% 人物キャラクターに入りました、
うんうん、
風景 19%、そして初期設定のまま 19%、
うんうん、
その他 9% という結果が出ました、ね、
その他
がね、その他はリプラニーで回答もお願いしてたんですけど、あんま来てないというか、リプラニー唯一ワイドクから来てますけども、
うん、
うさまる小糸ちゃんをよろしくお願いします。
これ壁紙にしてないです、宣伝だなこれ。PR に使われました。
PR だな。
うさまるこいっとちゃん、うん、
これシャイニーカラーズでしたっけ。
うん、シャイニーカラーズ
で糸丸じゃなかった。
あ、シャニマスですか。
そう、こいっとちゃん、
ワイドクが
なんとか、
ワイドクが産んでるキャラクターですね。
押してる
可愛らしい。
うん、あ、そうか。
結構ハイペースで更新してるからすごいなと思ってます。
そうかそうか、ウサギのね、小糸ちゃんのウサギキャラっていうのね。
そうそうそう。
そのシグさんでいうとこのカワウソのね、キャラクターみたいな。
そうそうそう、その感じですね。
そういう感じをね、なんか作ってね、やってるんだなというお話ですけど、まあその他なの？それはキャラクターじゃない？
どうなんでしょうね。
うん。まあまあそんな感じで、そんなアンケートでございました。
うん。
はい。ってことで、オープニングトークは以上ですかね。そんな感じで行ってみましょう。タイトルコール。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
別ラジ。
はい。ということでございますけども、まずはふつおたいただいてますんで、そちらを読ませていただきます。
お、はい、週は来てる。
今回、お名前遠野さんからいただきました。
おい遠野さんや、
温泉おじさんのお二人さん、こんにちは。
こんにちは。
あ、まあ、島おじさんもいますけどね。
温泉おじさんだよ。
僕もいるよ。
はい。
まあまあ、おじさんはまだほら、まだ温泉おじさんではないのかもしれない。
あ、おじさんではない。若者ですから。お兄さんですからね。このコロナ
禍に巣を持ち込んだ。
まあまあ、はいはいはい。このコロナ禍でおうち時間が増えて、自宅でご飯を食べることが多くなり、自分が意外と好きだなと発見するものがありました。私は中華料理、特にあんがかかっている天津飯がツボです。梅干し、干し梅もカリカリ梅も甘いやつより酸っぱいやつの方が好きです。あとは人妻、うん、皆さんは意外と好きだなと思ったものはありますか？意外と好きだな。
なるほどね。
なんかいや最後おかしいっすよ。
それとベンザカバーみたいな。
どうしたどうしたんですか？なんか島尾兄さん、何か気になることが。
いや
気になることが。
気になるも何も。
ノイズが。
やっぱカリカリ、梅ってそんな甘、最近はない文化ですか？やっぱり。
いや
天津飯にあんがかかってるのがあれか。
確かにね、今ね、確かにそう、カリカリ梅より普通の梅の方が確かに一般的になってるかなと思って。やっぱほら弁当とかにね、カリカリ梅入ってるから。
どこまで
島尾兄さん分かんないかな。
これどこまで泳がせたらいいやつかなって。
話の流れに合ってないものがいきなり放り込まれたんで、さすがに動揺したんですよ。
やっぱそうだよね。やっぱね、中華の中で梅の話出てきたらびっくりしちゃうな。
中華梅、食べ物食べ物で人間が入ってる。
人間がいる。
本当に？
おかしいっす。いや、空耳かな、あれ。
本当にだってどれも食べるっていう表現するものしかね、
なかった。ああ、そうかそうか、美味しくいただけるもんね。
うん、
いいのか。
まあ確かにほら好き嫌いはあると思うけど、でもやっぱね、何かしら美味しく食べられるものしか入ってなかった気がするけど、
意外とね、
どうしたの？
食わず嫌いなのかな。
ああかもしれない。なら仕方ないな、それはな。
これどうしようか、これどう着地させようか。まあ人妻ね。あ、なるほどね。まあまあスルーしときます。あえてスルーしますか、これ。
いいですか、スルーしちゃって。
いや、まあまあ一つ、まあ、
僕は別にスルーしてもいいと思ってますけど。
な、僕はね、なんか巨乳好きとか言いながら割と貧乳もありだなと最近思えるようになってきたっていうのはありますよ、意外と。
お
う、
あ、幅広い、ね、
分かり始めた
マイレボリューション。革命が起こってますよ。
恋の革命が起きてしまってるから
な。こうトランプ同じ図柄4つで革命が起こってますね。
大富豪だなこれ。
大富豪的なね。
ちょっと新米お兄さんが拾えないんだからボケ倒すんじゃないよ。
皆さん意外と好きだったものねっていうので、
なんだろうな、意外と好きだった。あのね、パン屋に行くと、
はい、
なんか気づくとカレーパン買ってんなっていうのありますね。あ、そんな好きやったんやな、カレーパンって。
カレーが好きなの、
気づいた。
両方パンと、
うん、てかね、なんだろう、いや、カレーは好きなんですよ、
うん、
もともと。確かに、
はいはい、
だからなんか気がつくとあれ買ってるから、ああ好きやったんやねーって思いながら。
そんなあるんですね。
うん、
じゃあまあまあ、なんかあります？他
意外とですもんね、要は気づいたらとか、
はいはい、
うん、
あー、なんだろうな、好きなもん、あ、でも意外とっていう意味で考えると、あ、僕パンで言うとクリームパンですかね。
あ、
クリームパンはね、美味しい。
クリームパン美味しいね。薄皮クリームパンかもしれないね。
てか意外とっていうか、最初ちょっと牽制してたって感じですかね。
は
あの、僕の中でのクリームパンのイメージが、そのクリームがかっこ生クリームだったんで、
それは重いな。それは重いな。
いや、だから だからこれちょっと食えんとちゃうかなと思って、で近所のところでクリームパン食ったら、あのパンに合うようなクリームが入ってて、あこれうんまーってなって、そっから普通に買い始めたんです。
生じゃ
ない、そら
そうよ、カスタードクリームだ、うん、
そらそうよ。でも確かに知るまでね、そのイメージ先行してるとちょっと手出すのも少し難しいからね。
ちょっと難しかったん
ですよ、ね、逆にそのパン食ってみたい。
アンパンとかあんま好きなんですけど。
何今秋広が何かを言いかけて止めたのを聞いてたけど、そのまま何も再開しなかったからびっくりしてるんだけど、
俺生クリームね、生クリームパンって逆に食ってみたいね、それそんなんだったら。
あまあ分かる、
真のクリームパンっていうね、
真のクリーム
で生食パンとか流行ってるから生クリームパンだよって。
そうそうそうそうそう、生クリームパン、
なんでしょうね、ちょっと急に魅力がなんか、うん、普通になったなってなる、なこの感じ、
なんだろう、
なんでみんな生が好きなんじゃねえのかよっていう、
ありそうでなかったみたいなね、
ええ、
生キャラメルみたいな感じのね、
生キャラメル、生クリームパン、
生クリームパン、
生クリームパンだけなんかもう想像ができちゃうのがあれなんで。
あまあまあまあそうね、あとあ
そう、はいはい、ちょっと待って今気づいそう、あの思い出した、あの別に大したことじゃないですけどカレーパンあるじゃないですか、
はいはい、
はい、で焼きカレーパンっていうのあったじゃないですか。
ああなんかあ
聞いたことあります。
そう焼いたら超うめえじゃんとか思って食ってみたら、あれなんですね、揚げないで生地を焼くカレーパンってことだったんですね、あれね。
あそうなんだ、
揚げパンにしないで、
へ
え、なんかさっぱりしてるなと思って、ああそう言うって言いながらすごいがっかりした記憶がある。
焦がしカレーみたいな感じじゃないんだ。
解釈違いだった。
そう、あの焼きカレーのパンじゃなくて焼いたカレーパンだったんです。
ああ
そっちか、確かに生地を見ればそうだったとか思いながら、
焼きパンカレーって言うべきだね。
そう、焼いたパンのカレーパン、
なんだろうな、その
焼いたパン、ね、
言葉の順番
が、カレーを焼いてるわけではない、
なかった、残念、
とても悲しい気分になったので。覚えてます。
じゃあそんな
A年ヘルシーとか
オープニングトークもいい感じですね。これで
おっ、はい、溜まってますね。
ちょっと続きというか、なんていうかはまだこの後またなんか言いたいことあるんだったらこの後また喋ろうかなと思ってますね。そんな感じで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
八尋と
シグのメッツラジ、
はい、改めましてパーソナリティ秋広です。
シグです、
うん、はいどうも新米お兄さんです。
はい、今回この3人でやっていきたいと思ってるんですけどね、
はい、
普通歌がね、なしです、
うん、
あこれだけです。
あなくなった、
あだからもうこれを
普通歌、
だから
普通歌死んでしまわれた、
広げてもいいんですよ。だからずっともうこれを突き進みます、このテーマ
人妻こすり続けます、
人妻こすりね、
さっき人妻の話全然してないよね。
してないですよ。
こするも何も、
もうそもそも
まだ吸っても
人妻お好きですか。
まあね、そうでもない、
うん、僕もちょっと
そうでもない、
人妻はまあまあまあありかなと思うんですけど、熟女はまだちょっと手出せない、
うん、そうね、
熟女は
熟女までは手
が出せない、相当業が深いイメージがあるんですよ、
なんかね、
いや元から熟女好きだったらあれなんですけど、
うんうん、なんだろうな、その
なんですかね、その全体的に全部ノーマルで見た場合、熟女っていうのがなんかだいぶ異質な
部類
っていうか、
そう、ね、うん、そう思えちゃうね、うん、
まあでももしかしたらですけど、その同年代になったら逆にそうなる可能性があるのかなっていうのはちょっと、まあ、まだ
熟女好きの人って結構最初から熟女
好き、あでもやっぱそうっすかね、
うん、やっぱりなんか
若い時から好きな人が多いなってイメージある、
うん、結局なんだろう、精神年齢がそのままな気がするから、自分もなんか年取っても多分熟女に行かずに若い子にずっと行くんじゃないかなという思っちゃう、
うん、だと思う、
うん、人妻はねまだね同い年ぐらい、自分ぐらいになるとね、みそじぐらいになると同い年とかがやるから、
うん、
まあ、まだ許せるというか、まあ、ありなジャンルじゃないのっていう、
うんうん、
とは思うんだけどね、うん、
まあまあ、この差よな、
この差ですね、まあそんな、話だったりとか、しますけど、なんか他になんか皆さん喋りたいこととかあります？喋りたい
わ。ガサツな振り出ましたよ。出ましたよ。秋広名物ガサツな振りでございますよ。
雑な振りでございます。
これさっきナノマシンさんに言ったんですけど、
はいはいはい、
うん、あの僕今日遅刻した、遅刻じゃない、寝坊したっすよね。
寝坊して、はいはいはい、
いや
冷圧が消えた。
で何で何で寝坊したって、
これ俺の冷圧が消えたの、
どうしたどうしたどうした。
サークル活動解禁の、まああれですね、新入生入れた初めての練習、
あ
で10時20分集合だったんですけど、
はいはい、
まあ見事に9時45分に起きて、
あ
でいかんせん、まあ仕草なら分かると思うんですけど、
うん、
まあ小田急と相鉄乗り換えない、小田急から相鉄に乗り換えないといけないぐらいのところにあるんで、その場所が、
あはんはん、
ほんと
どこに住んでるのかはあれだけ、あそこだと、うんそうだね、大変だね、
ほんとあのすぐ着替えてバーって乗って、
何どう頑張って間に合わないその位置や。
でもその球場使えるのが11時からなんで、
あ
でもあのそれぐらいにつけば大丈夫だよっつって、まあ小田急使い、相鉄使い、最後に、徒歩時間を省略するためにちょっとだけタクシー使い、それでなんとか11時に間に合って被害を最小限に止めたって話です、ね、
待て
サークル自体はめっちゃ楽しかったんでよかったんですけど、
よかった
皆さんサークルとかは、あでも あれナノマシンさんは多分高校卒業してすぐでしたっけ。
高卒なんでサークル知らないです、何それ何それ美味しいの。
ワイも専門卒やから知らんな
サークル
やっぱ話広げられなかった。
ここにいる誰よりも位の高い男だから、
やべえちょっとこれサークル入ったことありますかみたいな。
位はやめてくださいよ、
やべえ天井人、
アンケート取る、アンケート取る、これサークル入ったことありますかってサークルあるあるない、そもそも高卒みたいな
悲しいアンケートを導くのやめるよ
なあね、偏見ですよ、テニス部は、うん、テニスサークルはちょっとやんちゃなイメージとかね、そういうありますよね。
テニスサークルはやりさーだと思って
言っちゃったよ直接。明日
の部分を全部言ってゆく、
直接的
ね、ラケットよりも自分のラケットを持ってる方が多いんじゃないですかっていう、この
あ
ド偏見
ド偏見ね、俺とラブゲームしようよってね言うんだろうねテニスの知識あんまないですけどね
本当にない
テニスの知識はないな。
いや、まあ、なんかやっと大学生もいろいろ解禁され始めたなっていう実感はありますね。その対面も1個だけ始まるんで後期からは、
いいことだ、
リモートからの解放というねことですね。
あれ仕事どんな感じなんですかね皆さんは。あれあでも元からリモートしてたんですか、その宣言の時に。
いやリモートとか何もないけど、
リモートって何ですかって仕事です。
リモートなんてもの1ミリもないし、うん、何にも変わってないよ
何も変わんない
です。あそうなんですか。いやなんかあの温泉でちょくちょくなんか代わり番号みたいな感じでリモートがなってるじゃないですか。
あなってますね、う
ん、なんでそれをなんか大人の社会ではこんな風なことになってんのかなって、なんか割とプロ野球とかもそうですけど、なんか解禁されていく中でなんでなんか仕事がまたリモートになりなってきてんのかなっていうのが、
あ何もなって
そう、職種リモートなんて職種による本当にそこは、
そう職種による、
ああやっぱそうなんですか。
そうです
だってリモートにしたら何もできない
野球選手がリモートできますかって話ですからね
あ
そういう職種、
そういうこと。
いやまあ僕はスポーツ選手でも何でもないですけど、ね、だからそういうね、それぐらいなんか人と人とのやり取りをねする面と向かってする仕事なんで、ね、しょうがない。
そう
そうそう、物を運ぶ
人と人をつなぐ仕事だから、
うん、そうそう、
素敵な言い分
すごい デスストランディング的なねシグさんは
そうなの、
やってますからね、荒廃した土地で大地から人と人をつなぐってね。
そう、まあ一番荒廃してるのは会社なんですけどねみたいな話会社の倫理観です休みがねないんじゃよ別に
あらあら、そういう愚痴がね飛び出しますけど、
おうち時間過ごしたいおうち時間なんもない、
ね、まあまあまあそんな、じゃあどうしようかな、他の話すっか
どうせすみません本当に、
いやいや
申し訳ない
、いいです
ね、話広げられる、
本当僕はね SNS ぐらいでしか情報を仕入れることができないっていう人間なんですけど、
そう、
まあ、すごいタイムリーな話で言うとプレステ5の詳細が発表されたっていう、う
ん、ああですね、
うん、お値段とか ね、 いいね発表されたっていうね、
うん、
ありますけど、皆さん買います？
いずれって感じですかね。
多分買います。
ああ、買うんだ。
あの今プレ4プロ中古で買ったやつあるんですけど、
はいはいはい、
それをあでもあれかな、5の方先に買って多分データ移行できるんですかね、あのあれ。
あれどう
なんでしょうね。一応ソフトの、まあ、ソフトの互換はあるらしいですけど、
そんなにね、
それを、
うん、容量あんまない、あんまないってわけではないけど、いわゆるなんだろう SSD ね、うん、で、うん、動くみたいね、今回のプレステ5は、ね、
結構スペックゲロ高いらしいですね、あれね。
高いみたいね、うん、そうそうそうそう。
それでちょっとあれ欲しいんですよね、あの、
うん、
あの親からも今、あ今じゃない、さっきで、電話じゃない LINE 来たんですけど、
はいはい、
確か4999でしたっけ。
そうね、5万
ちったっていう4999ですよね、あの、うん、ディスク入れるやつがある方。
そう、ディスク入れる方は
初めて、大体そんな感じ、うん、
でそれなんで、そのプレ4プロのデータを移行した後の分のその差額で買ったら少し安く買えて、なおかつ最新機なんで割と壊れなければ長い単位で使えるんじゃないっていうのを言われて、
そうね、
最初確かなんかもっと高い値段じゃなかったですっけ、なんか7万っていう噂あったんで。
ああ噂なんでね、あんなあれは。
まあまあ、だからそれで、ああ、まあ確かにスペック高いし、それぐらいになるんだったらちょっと手出しにくいかなって思った矢先のその値段なんで、それだったら買った方が結果的にお得になるのかなっていうのは今考えてるんですよ。
この道ね、ゲームやるんであれば絶対その方がいいから、
てなわけで僕は買うつもりですね。
ここソフト次第かな。
まあ確かにそれはあるね、ソフト次第。ハリーポッターのなんか、うん、ゲームが出るとか聞いたけど
今出るんや。
そのなんだろうな、そのプレステ5と同時発売みたいな。他に
面白そうであればって感じですね。
なんか そこまで買わないから別にいいやって思って見てないけど、そんな見てなかったな正直まあまあディスクありとなしが出るんだなぐらいの、
うん、今のご時世的に確かにもうダウンロードのやつが多いから、
うん、でもダウンロード絶対容量食いますよね。
まあそりゃそうよ。
いや僕 3DS で苦い思い出があるんで、まあ、あのもちろん幅とかは全然違いますけど、
うん、
あ幅じゃない、スケールの大きさとか全く違いますけど、あの、
うん、
あれをダウンロード版で買ったんですよね。スマブラの DLC、あの DLC 追加コンテンツを買ったんですけど、それがクソ重くて、
まあそらそうなんですけど、そらそうやな。
全くそのそれしかできなくなって、だからもう僕ダウンロードにマジトラウマを持ってるんで、
SD カードなかったっけ？
ディスク一択ですね。
SD カードあったよ、外付けの、
うん
うん、外に付けれたはずだけど、あれセーブデータ移行できたかな？あんま使ってそこまで使い
できたはずだけど、
あの、ね、容量いっぱいになるまで使いこなせじゃない。
ソフトは容量だったかな。
そこまでダウンロードコンテンツを入れなかったな。
SD あった気するけどな。
うん、SD はあった。SD はちゃんとあった。うん、SD はあったと思うけど、まあそんな 3DS も再三中止だってね、もう生産。
話広げていく。
停止するってね。思い出。3DS の思い出します。別に
3DS の思い出はねありますよ。
あ、あります。
割としっかりめのやつがありますよ。
うーん、
おお、
どんな、
3DS 買いに行ったのがあれなんですよ、なんだっけ、ね、キンハのエディション買いに行ったんですよ、友達と。
はいはいはいはい、キングダムハーツ、
ね、予約してなくて、
はいはい、
そう、それでそのまま買いに行ったんで、そう、深夜並ぶっていう方針でね行ったんですけど、
ああ並ぶんだ、徹夜だ。
そう徹夜でしたね。なんで10時間ぐらい待って買いましたね。その前に、そう、その前に予約まだ残ってるとことかないかなとか言いながら、全然なかったんですけど、友達と回って、で店頭販売あるとこ見つけて、友達となんかすごい あるじゃんって言いながら10時間ぐらい待って、
はいはいはいはい、
私は10時間待つ前に店が閉まるまではまず店の中にもいたんで、だからまあ12時間近くは待って買いに行ったって記憶ありますよ。
いやー
よっぽどだったな、それは。
まあエディションがエディションだったんでね。
まあなるほどね。
そうそう、
自分
結構やっぱね、金派は同梱版が出やすいらしくて、
はいはいはい、僕もね、あの普通の 3DS じゃなくて、やっぱその コラボデザインというかね、やっぱそのね同梱版で買ったんですよ、とあるソフト。それが本体の 3DS を買うよりも同梱版の方が安かったからっていう理由なんですけど、うん、ラブプラスの同梱
出た
版だったんですよ。で僕はリンコ派なんだ、リンコ派なんで、
なんだ友達じゃないか。
やっぱラブ、
いやいやいや、
ラブプラス、
リンコの
リンフレやった、
ね、リンコデザインの 3DS を買った記憶がありますよ。でも人前であれやりづらいね、外で堂々とやりづらいなって思ったね、あのデザインは。リンコがちょっとデカデカと背面に描かれてるで、
ええやん、
パカッて開いて、ま
あ、カバーつければ、
まあまあカバー、そう、ね、
カバーをつければ
カバーをつければよかったんだけど、まあ、そういうね 3DS 持ってたなっていう記憶はありますよ。
お
お、島お兄さんは
いいです、
なんスマブラとかやってたって、
まあスマブラとかいろいろあるんですけど、まあそもそも買うきっかけが稲妻イレブンで、
は
あ、
なるほど、
稲妻イレブンまで 3DS になるんだったら毎年シリーズ買ってもらってるのに、ちょっと 3DS に移行しないわけにはいかなくなっちゃったなというわけで買ったんですけど、
ガチ勢だ、うん、
まあただまあその稲妻イレブンだけじゃなくて、
うん、
まあさっき言ったスマブラとか、うん、あとなんだろうな、ソフトで言うと 3DS のソフトありますかね、あウィニングイレブンとか、
あ、うん、サッカーだよ、サッカーやな、
サッカーやったね、
それとかでなんかいろいろできたんで、うん、結果的にまあやっぱ長い間楽しめたやつかなっていうのは本当思ってますよね。まあ、ただまあ 3D 要素は結局のところ
いらなかった、ね、
いらんかったんやなっていう
正直
目疲れるんで、
そう、ね、
まあ、たまにちょっとやってみるってぐらいで、
せやな、申し訳程度に、
あれちょっと本当モンハンとかやってたけど 3D ちょっといらないなっていうと思ったね、確かに、そうそうそう、まあまあまあ、そんな 3DS もね、思い出話皆さんからも募集しております。じゃあリスナーの皆さん、私と 3DS っていうタイトルで、じゃあ3DS の思い出をね、もうここは別に河野マリカのマリカクラブでもないですけどなんかゲーム情報絶対なんかこうここら辺の話題は河野マリカさんがラジオで語ってそう、語りそう、
まあでしょう
今からメールで送っとくか3DS が、 3DS が生産中止になりましたねって、
まあそうですよね、生産中止、
マリンカさんの
3DS の、いやでもまあ送る人はいると思いますけど
思い出ありますかっていうので、
よっしゃ勝ち取れ勝ち取れ勝ち取れ、勝ち取れ話題を、
他にもこういう方から同じような内容いただいてましたみたいな感じののでいいから名前呼ばれたいね
呼ばれる呼ばれる、あの番組はそういうタイムリーな話題拾ってくれるから、
話題拾うからね、
ワイもデトバで拾われたから、それ
、ね、あったね、そうだ、島尾兄さんも読まれてなかった、島尾兄さん読まれてなかったって、まあ、聞いてないかな、
はい、すいません
なんで聞いてへんなんで聞いてへん、ラジオやぞ
、うん、まあまあまあまあね、もう向こうのことは知らんから、
あれは
本番中やぞ、
弓に寝起きなんすよ、弓に寝起きなんすよ、
え、寝落ちしてた
いやちょっとなんか頭ポーってするときあるんですよ、
いやそれと僕ちょっと眠いです起きっぱなしだった、
眠いやつしかいねえじゃん
あ、しぐさも眠いですか、
まあそれはね常
ちょっとね、夢うつつな、
毎回眠いのは常
よ夢心地ラジオを目指しましょう、じゃあみんな誰かが先に寝落ちするまで、寝落ちまで喋りましょうしましょう誰ラジ
急に誰ラジの誰ラジの話し始めて
やっぱ温泉大好きおじさん、やっぱね、
いや絡めちゃいますね、拾ってきちゃうよね、
いやいやいや、まあまあそのまあ
しかも一つ前のやつで、
一つ前そう
最新のやつじゃない
って、最新じゃないってね、いや昔の曲もあったよっていうのをね忘れちゃいけないよ、
忘れちゃいけない、いい曲だから、
そうそうそうそう、それね、
誰結構いい曲だから、
割と本編とは全然違った雰囲気の、
うん、そうそうそう、
本編あんな感じ、
雰囲気全然違う、
本編とは
そうそう、作詞してる人たちが絶対ラジオ聞いてないやろこいつらみたいな感じがありますからね、そういうラジオの雰囲気は全然違うオープニングとエンディングです、
それそこがいいの、詐欺詐欺詐欺っていこうなっていう、
まあまあまあね、テーマソング詐欺みたいな話でございますけど、はい、じゃあまあまあそうね、あと僕ちょっと気になってるのがちょっとあるんですけど、金曜ロードショーでコナンが2週連続やるっていうのが あったんですけど、
ほうほう、
まず 1週目としてはコナンエピソード0みたいな、 なんか第1話をリメイクするみたいなやつがやってたんですけど、その次に何だっけ、なんか江戸川コナン失踪事件、うん、なんかなんだっけ、確かそういうタイトルのやつが2週目にやるっていうやつなんだけど、前やってたの再放送なんだよね、あれ。
実はなんか、ね、あれも僕も既視感あるんで、で
なんか都市帯で聞いたなそれ。
あ、そう。
都市帯じゃないかな。
なんかね、うん、前なんかやってたののあれなんだけど、なんでこれ放送するんだろうっていうのはちょっと疑問で、個人的に。
うん。なんでこのタイミングだったんですかね。うん、
あの作品って実は日本映画の鍵泥棒のメソッドっていう映画があって、そこの脚本家の人がその映画の後日談みたいな展開を作品に盛り込んでるっていう話があって、だからその映画見てないとちょっと分かんないんじゃないのっていう展開があったりとかするようなコラボ作品だっていう。
あ、やっぱあれだ、うん、やっぱ都市帯で言ってた。
あ、言ってた、さくらと都市帯を応にして、
なんかそうそうそう、あやねるがなんかこの熱見たよっていうので、
あ、いつの
映画見たんだよっていう話で、あ、でもなんかね1ヶ月前ぐらいのやつだと思う。
ああ、そうですか。だからそれで、いや、その分かんねえだろっていうのと、なんで日テレはこれを放送しないんだっていうのもちょっと思ってて、だったら鍵泥棒のメソッド放送しろよって。
あ、
だって出演してるのが坂井雅人と香川照之なんです、うんうん、今放送しないといつすんだよって。
すごい倍返しそうだね。
そう、
倍返し
超絶、今放送したら絶対数字取れるじゃんそっちの方がっていう。何なの俺な、
放送局一緒でしたっけ。僕半沢は見てないんで、どこの曲をやってるのか。
放送局は TBS なんで、日テレ、金曜ロードショー日テレなんで全然違いますけど。
あ、よく違うんだよな。
違うけど絶対これは人気にあやかるべきだったと思う。
まあまあ確かに、まあ別な、あくまで別作品ですから、特にそんな訴えられる要素もないですからね。
ないしっていう。
だから
そう、
しかもともとやってるやつだし。
そうそうそうそう、もうすでに公開されたやつだし。だから
そもそもよ、
それをやらずになんでコナンを放送して、その翌週にデスティニー鎌倉物語なんていう堺井雅人主演だけどさ、なんでそっちを、
やっぱ堺井雅人
なんで それはできんのに、えってちょっと何、
いつ買ったんじゃない、いつ買ったんじゃない
かと思ったらですよ、 BS テレ東で9月27日に鍵泥棒のメソッド放送するんですよ。
やるんかい。
BS テレ東ではやるんかい。あ、
テレ東先に取ったやつが
権利じゃない、権利、
うーん、そこできるんかいっていうね、
権利関係、
権利関係だったのかな。でもなんかね、そういうなんかちょっとモヤモヤがありますしかもだって BS テレ東で日曜日の19時から21時半まで放送っていうね、
うん、
ハンザードかぶってんじゃん、日曜日だよって
テレ東は強いんや、意志が強いんや、
そこらどうなんだろうって、裏かぶりしてますねなんていうこともねちょっと思ったらっていう、これがちょっと僕の言いたかったことでございますちょっとどうなってんのか日テレさんっていう。
ちなみになんですけど、鍵泥棒のメソッドってどういう感じの映画なんですか。
ね、僕もねぶっちゃけそこまで見てないんだけど、いわゆるなんかこう、まあ、坂井雅人さんがすごい売れない役者の役で、で香川照之さんは伝説の殺し屋の役なの。でその香川照之さんが、ひょんなことから記憶を失うっていう、で記憶を失って、その役者さんが実は俺が殺し屋なんだみたいな感じで、なんかこうキャラがすり替わるっていう、2人のキャラがすり替わるっていう、そういうあらすじは見ました。あのねアマゾンプライムで多分あるから見てもいいかなと思う。コナンの前に見といてもいいかなとは思うけどね。どうですか、どうかな。
あれなんか
ゾワゾワゾワゾワしてますね。
急にも無音つかゴワゴワしませんでした。
なんか調子悪いの。
誰の調子ですかこれ。
誰んだ。
まあまあまあ、聞こえてました。聞こえはしました。
途中までは
聞こえてた。あらすじを全部話した後、アマプラの話が出て、
うん、
入ってると思うんで。ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴみたいな感じになりました。
申し訳ない。じゃあ僕
なんか降臨した
んか。なんだろうよくわかんないけど、まあまあまあ。
なんか着陸したのかなってぐらい。
機内の様子が飛行機の中で収録してるのかな。ダメだよそれは。 機内では
電源、うん、
電源スイッチをオフに電池しなきゃいけないですね。じゃあまあ話を変えろってことですかね。
あ、なるほど。
日テレ側からのお叱りが来てるのかな、わかんないですけど、じゃあもうここら辺でちょっと変えましょう、うん、それでは皆さん、はい、週に一度の、お楽しみ、別ラジ漫才のお時間です。
初めて聞いたやそれ初めて聞いた。
ほんまや、俺も初めて言うた気がする。
嘘や
別に大喜利じゃないのってことなんですね。大喜利の前にちょっとね、漫才の台本を僕がひょんなことから作ったんでちょっと皆さんに聞かせるというのをね、ちょっとやっていこうかなと思ってるんですけどね。ぶっつけ本番ですよ大丈夫かな、
このコーナーで秋広しか得してないから
本当に巻き込んでます今から漫才
視聴者も嬉しくない、やる側も嬉しくない、もう秋広だけが嬉しいコーナー、
漫才というあのラジオドラマを披露するみたいなコーナーになってますよね。じゃあ
大丈夫
いけるこれ、みんな配役はとりあえず皆さん振り分けてましたけど、うん、大丈夫かな、
まあ、多分大丈夫ですなんとなくこんな風にしたらいいかなっていうの
は。じゃあとりあえず始めてみます、やってみましょう
ひどいコーナーだよ、
コーナーだよ、巻き込まれ事故だよね、
うん、どうしていきなり巻き込み食らってるんだよ、うん、
はい、じゃあ後で説明しますんでやっていきましょう、
はい、はいはいはい、
なんだろう、初めに言っときますね、我が家さんの漫才を参考にしました、トリオ漫才をします、
う
ん、
というか、ね、ボツネタ供養ですね
言ったらね、コーラルマイクっていうね、番組でコーラル漫才っていうコーナーがあるんですよね。
だよ、
そこで天使向井さんがねゲスト出演してコーラル漫才にも参加しますみたいなこと書いてたよ。じゃあ、うん、3人でトリオで漫才やってもらおうって思って書いたら、ことごとく向井さんは見る側で2人の漫才をただただ見るだけみたいなね、うん、立ち位置で、
まあ、やっぱほらマジの芸人だから
なんだよやってくんねえのかよって思って僕のがボツられたっていう話で、
いや分からん普通に面白くなかっただけかもしれない。
ああそうかもしれない、それはちょっと皆さん聞いていただいてね判断していただけますかじゃあ、よろしくお願いします。プロポーズお笑い芸人の場合、君だけを常に笑わせてあげたいと思ってます、結婚してください。
どちらかというと笑わせてるというより笑われてる方が多そうだけどな、変われ。年収が1300万円超えたら結婚してください。
それ天使向井の去年の年収の総額だろ。でもお金は大切だよね、変わって。いつかセンターマイクを。
言わせねえよ、下ネタじゃないよ、なんか変なこと言おうとしたでしょ、変わってください。
声優の場合、
今度オーディションでメインヒロインに合格したら結婚してほしいな。
お前男だろっていう、舐めてんのか、指あるぞ変われ。いつか国民的アニメのレギュラーに引っ張りだこになったら結婚してほしいな。
ハードルが高すぎるよ。でも向上心は大事だね、そういうとこ嫌いじゃないよ、変わろうか。二人で別のコーラルマイクを。
言わせねえよ、番組名使って何言おうとしてんだよ。どうもありがとうございました。
ほらほら、もう人の番組を怪我していく
乗っ取ってい
く、おいおいおいおいおい、天下の温泉さんと番組怪我してええんか
な、温泉ヤクザが来るんかな。
採用されなかった理由これじゃないですかね。
ああ最後のコーラルマイクが下ネタだってい
や、やはりほら俺期待の新人声優に下ネタを言わせるのはよくないかもしれない。
左右と冷えた線じゃない、
冷えた線
そういうタイプじゃないのはなんとなく分かりますよ。
ああ、うん、下ネタ言わないよね。
でも秋広のやりたさ、だからこのやりたさが漏れ出してしまいました。
下ネタじゃねえかというツッコミは言わないで、下ネタとは言ってないけども何かを察する向井さんっていうツッコミをしたかったんです。
ああ、
そうそうそう。
で間違えた、マジで。
まあまあまあね、うん。だからここら辺はちゃんとなんだろう。俺はこれ OK ラインかなって思ってたんだけど、アウトだったかな。
いやあれやない。シンプルに思んなかったんちゃう。
思んなかった。それもあるかもしれない。
地獄の指摘。
でもこれ考えるの割と。
そんなことないよ。頑張ってたよ。
割と
頑張って
た。俺割とこれ台本作るのに時間かかったぜ。
知ってるかい、時間をかけたからって完全にいいものが生まれるとは限らないんだよ。
そうなんだよな、それを知ったね。
残酷、全部が残酷。
シックスってすごいね。いや、ゲラゲラってすごいね。
ゲラゲラあれ結構ちゃんとしてるからな。
あゲラゲラ見てないんですよね。ゲラゲラジオとかやってます。
ゲラゲラ、
そうそうそう、
ゲラゲラ1分の番組ね、なんかミニ番組やってます、
ね、でもね、あれをうまく考えてる視聴者すごいよ。
まあまあまあ、
まあ、でもほらネタは天使向井さんですからね。
そうそうそう、向井さんが書いてるから。
ネタは天使、天下の向井さん。いねえ人間をいじるんじゃないよ。出てもねえ人間をいじるんじゃないよ。
まあね、すごいね、いじってたなって思ってますけど、まあまあ。じゃあ、気を取り直して。
どうです皆さん、どうです皆さん、別ラジはこうやってね、人を怪我させていく番組なんですよ、気をつけてください。
どうだいどうだい、滑っただろうって熊田正史風に言ってますけど、熊田正史風に、
ね、これ訴えれば勝てるからいずれ訴えれば勝てるから、
そう、なんかこう
この番組に無理やり無理やりやけどさせられたんですって言えば勝てるから
ね。
言わない、そうそうそう、
言わないでね、
そうそう。
じゃあここからは、
いやいや、もうちょっと、もうちょっと踏んだくれる額にならないと、
もうちょっと寝かすとよね。寝かして、
もうちょいやばくなってきたね、
もうちょっと別ラジが売れてきた時にね。売れたら、
売れてきた時にいいのかいいのか、あの時のことバラすぞっつって。
なんかいるよね、そういう過去黒歴史とか、そんな売れた人になんかゴシップ記事つくやつ。
イベンジポロ、
週刊誌あるある、もう黒いわ、
あるよねって。いや、まあまあそんな、まあ、
それが一番武器のね、いい使い方ですから。さあ次のコーナー行きましょう。
さあ次のコーナー。はい、今度こそ、皆さん週に一度のお楽しみ、別らしい大喜利のコーナーです。
出た出た出た、
今回はですね、先日トレンドに入ってたチンチンランドのアトラクションを教えてくださいという。
あー出た、もうみんなお待ちかねじゃない、もう
お待ちかね。そう、チンチンランドご存知ですか皆さん。
いや、あの国民的ね、そうそう、国民的遊園地の話でしょ。
ね、でもね、島尾兄さんもご存知ですか。
いや、まあもちろん、まあどうなんですけど、元ネタは知らないですけど、なんかツイッター始めた時にはもう流行ってました。
あ、うん、実はね、そっちというよりはね、チンがカタカナ、うん、カタカナじゃない、漢字なんですよ。チンが漢字で、
あ、それ、あ、それだったら、FGO ネタじゃん。
先日トレンドに入ってたんですよ、それが。
いや、もう毎回ピックアップされるたびにこうなってんだろうなっていうのは、もう、まあ、いや、もうピック、あ、実装された時からもう、もう達してたんで、
基本的にもう始皇帝は出るたびにこれよ。
まあそんなチン
チンランドと、まあもう呼びが一人称がチンなんで仕方ないんですけど、
僕は、
そうそう、僕はそう、問題はね、ちゃんとそれで構築が組めるようになっちゃったから、チンチンランドになってしまったな。
そのアトラクションを教えてくださいという大喜利だったんですけど ね、皆さんどういう解釈をしたのかっていうのをちょっと今から読んでいきたいと思います。
ね、あくまでこれは視聴者に解釈を委ねた、
委ねるっていうことです。
汚い番組やで。
僕はもうそういうつもりは一切ございませんみたいな感じのそしらの顔をしてます。
お出た。
はい、
あきるさんね、政治家向いてるよ。
立候補しようか。
高知県議会、高知県議会で香川県議会とぜひ争いを。
いやいや、まあまあまあ、
ゲームの条例条例、
はい、ということでワイドックさんからいただきました。
はいはい、
フリーフォールで上から下に落ちると皮がめくれて真ん中から気筒が顔を出す。
バカだわ、もう、
もう最初から、
もう初発からバカだわ、
最初から来てるな、
来てんな、来てんな、おい、
来ちゃってますね、行かれてますね。それでは、あとは
リミッターがねえんだ。
あとはハマハマさんからです。
もう期待できちゃうじゃん。
はい、それでは、いただきました、ハマハマさんからいただきました。
はい、
暴走チンチン電車をイメージした絶叫マシン、チンチンチン道中。
ちょっとゴロいの腹立つな。
チンが3つ、チンチンでチン道中ですからね。
それあれだな、あのあれでしょうね、多分一番あの顔のランドの顔のアトラクションでしょうね。
顔のアトラクション、わあ、絶叫マシンですからね。
そんなにチン入ってることないもん。
ね、いつもより多く入っておりますみたいなね。
ね、いつもよりチンチン多く入ってるからね。
チン、
え？
チン、
チン入ってる。多く入ってる。
チン 1.5 倍マシ。
ひでえな。
はい、続きまして
番組だよこれ。
浜浜さんからいただきました。
はい。
電子レンジの形をした建物でレンチンされる食品の気持ちを味わえるアトラクション、チン体験。
すごいじゃん。ちゃんと拾ってくるし、しかも結構やべえアトラクションだし。
これ熱されるってこと？怖いよこれ。
マジで電磁パルスでんのか。
怖いよ電子レンジね。なんかちょっと
死ぬぜ。
グロい話だよ。あるよ。なんかこう海外で動物中に入れちゃってちょっと訴訟になっちゃったみたいな話あるよ。
あるよ。あるよ。あのマジであるよ。その
濡れたペットを乾かそうとしてレンジに入れちゃったみたいな話ありますからね。
悲しい話が。
怖いよこれ。
わかんない。体験だけだからそういう雰囲気になるのかマジで出るのか。
怖いね。そんな閉園しちゃうよ。
怖いね。
あ、ではラストでラストアトラクション。ラストアトラクションでございます。
ラストアトラクション。
はい、
浜浜さんからいただきました。
やった。
はい、大人気マスコットキャラチンアナゴくんと一緒に大冒険を繰り広げるアトラクション、チンアナゴ
うまいわー。もう、もう浜沢さんの腕が光ってるわ今日も。
あ、穴にゴーするって書いてますからね。チンアナゴーです
ね。そう、もううまい。全部かかってるもん。
天才。これカメラジでこねえしかな。
これすごいな。
好きだな。天才の所業だ。
大人のカメラジに送れるぞこれ。
リアルの一本って。リアルの一本
って。これあれよ、本当に。これ本当に番組で採用できるレベルの。
そうそうそう。やばい。
いや、そんな精兵が別ラジにいるからな。どういうことや。
すごいね。
すごいな。マジメール。
精鋭がいます。
ね、先週は真っ黒のさんまさんからいただきましたし、
ね、確かに
この番組
幅が広がってる。
すごい、
あの幅が広がっていますよ。
そんな大喜利、送りやすい大喜利にした方がいいのかな、どうなのかなとはちょっと思ってますけども、
まあ送りやすい方がいいでしょうね。
まあそんな次回の、大喜利テーマを発表したいと思うんですけど、
どんな送りやすいやつかな。
まあうん、オープニングで待ち受けの話があったじゃないですか。
うん、
なんかその待ち受けにちなんで、秋広を待ち受けにしたら何かが起こったっていう。何が起こった？
きた、久しぶりの秋広いじりだ。
なるほど。何が起こったか。
そう、2000通ぐらい。
いわゆるあの三輪秋広さんだったらなんか幸運があるとか言うじゃないですか。うん、
ね。
はい、秋広違い。
秋広違い。
三輪秋広さんは。幸運がつくと言われてますけども、じゃあこのパーソナリティの秋広を待ち受けにした場合どうなるのかっていう。
うんこがつくんじゃないんですか。
運だ、運違い。
そう、幸運がつく三輪秋広の反対はやっぱうんこがつくんじゃないですか。
うんこが
反対なんですか。
反対、
そもそも三輪秋広と反対なんですか秋広。
どういう存在、俺はどういう存在なんだっていうね。それを、ね、
秋広の反対って何なんだよ。
それをね、皆さんからちょっと募集したいと思います。画像はこちらで。じゃあ、
画像もあるんだ。
画像も一応 DM に送ってみましたけども、まあ、見ていただいたらと。
知ってるかな。ああ、思ったより普通の秋広やった。
もうちょっとなんか他がいいかな。
大丈夫、でも秋広の乳首のとこにあの Google マップのピンみたいに刺されてる。
ああ、これ使徒だね。
そう、ピン刺さってますけど大丈夫ですか。誰かマッピングしてるんじゃないですか。
マッピングされやすくなる。誰かにマッピングされたみたいな。
追跡されとる
みたいなね。なんか何かが起こってほしいなという思って、この
待ち受け。大丈夫、奥にちびっこ映ってるけど。
これがあの過関数
じゃない。秋広が誘拐してきた子供映ってるけど大丈夫。
いやこう、そんなつもりないんだけど。
これが今創作願いが出されてること有名な。
いやいろんなね、いろんな誤解を招いてますけどもね。
真実じゃないのか。
何が真実かはちょっと分かんないから、とりあえず皆さんに回答を募集してみようかなと思ってます。
はいはい。
なるほど。
来るかな。そうだね、これ来やすいかな、どうかなって思った。
きっと回答から真実が、ね、
画像で一言とは違うからね。
確かに、
待ち受けにしたらどうなったって。
そう、待ち受けにするとどうなるのかな、何が起きるのか、
何が起きたっていうね、そういう広告を募集してます。
あ、一回待ち受けにしなきゃいけないんだ。
いや、まあ、
どうじゃん、苦行。
わかんないけど
苦行。
なんかね、とりあえずそういう感じの大喜利を今回はやりたいと思います。
はい、
詳細は番組ツイッターをご覧ください。
あ、
初めて言った。
ラジオ番組。ラジオ番組
の本当のラジオ番組みたいな。
こういうやつ本当に番組ツイッターなんてね番組ツイッターなんだけどアンケートしか募集してない、ま
あ、確かに番組ツイッターでは
ある番組公式ツイッターって言うべきあれ
確かにすごいじゃん公式だ
本当だ公式マークはついてないけど
すごいなんか不思議なことを言ってるけど全部確かに正しいことは言ってんだよな
嘘を言ってないもんね
嘘言ってないんだよな
本当だ
腹立つ
真実しか言ってない番組ツイッターを
真実しか出てないあたりが、ね、
ご覧くださいっていう、ことでございまして、
ついに思い上がりではなく真実しか話してないし
はい、そんなことで、ございましてじゃあエンディングいきましょうか
はい、
はいな感じですけど皆さんいかがでしたか今回の
いや開演してたなって感じでしたね
いや
開演してましたね
いやーコーラルマイクってこんな感じでやってるんだなって
コーラルマイクの2人の心臓ハートが強さね
ね
やっぱねすごいよねいつもここからのネタを、ね、
抑えは
やってたりしてました
ねでもちゃんと実際ちゃんと脚本あれば、うん、あれまあまあまあ一つのね結局役と演技なんでまあ、繋がるとこはあるんじゃないかなってすごい思いながらね聞いてます
わ、まあ、まあまあまあそのね確かに声優と、ね、舞台に立つっていう存在ではやっぱり同じようなもんですかねそうそうそう役者という方が
そうそうそうどっちも役者といえば役者なんですよね、うん、
お笑いもね
うん
そうそうそう、
ね、確かにそのお笑い芸人が、ね、ドラマ出たりとかもする時代ですからね、
うん、そうそうそうなんでそうお笑い芸人結構うまいんですよだから、
ね、
下手な人がやるよりは、
うん話とかね皆さんなんかこうね温泉のラジオの感想 、うん、などもこちらの番組全然ウェルカムなんで
まあなんでだよって話です
よねこっちに送るのか
こっちにって読まれなかったメールもね読まれなかった漫才をじゃあ漫才の台本を僕らが読みますよじゃあとかでもね
また上司が変な仕事取ってきやが
なんかねボツネタボツネタなんでもいいんでじゃあそういうのもね全然もう教えもなく読ませていただきますんで全然送っていただける分にはねこんなナンバーあってもいいですからねメールはね
そうね
メールっていうのはね
そうねそうです
リスナーからのメールはこんなナンバーあってもいいですからねっていうやつだけど、
うん
本当に1本目のお台箱とか言ってたけど1個も来ないしね
悲しい
でまあ普通おたは何なの遠野さんが送ってくるってことはよっぽどだったかもね見るに見かねた可能性はあるかもしれない
優しいな
このラジオダメだなって何かしらのテーマないとダメだなって思ったのかもしれない
ダメだったかそれともやっぱ面白いネタ思いついたからついに送りたくなったからな
まあどっちなんでしょうね、
まあ送ってくれるならどっちでもええよ
まあまあまあまあまあ
理由なんかいらないっすよう
んまあそんな感じでメール送るのに理由なんてないんです皆さんに、うん、皆さん衝動に任せて送ってきてくださいこの番組は本当に
確かに
何でもかんでも読みますって何でも読むって何でも読むっていうのは逆にハードル高いのかな
そうですね
ってのは思うけど何、うんうん、だろうこんなねこそこそ隅っこですもうラジオの地下も地下なんで他に聞いてる人なんていないって送っちゃいなよって話ですよこんないっぱい人が聞いてるわけじゃないから、ね、別にね多少恥ずかしい思いしても大丈夫だよとは思うどうなんだ
確かに
どんなのでもいいですよっていう読まれなかったメールとかね皆さんはありますか
供養しますよ
供養しますよっていう
供養あでもなんか多分ある気がするな
お兄さん割とあるありそうお兄さん普通オタとか
はありますよ最近よく聞くからな、
うん、最近また送り始めたんで、
うんうん、ああそうだそれでとわらじで下ネタというか性教育の話をね島お兄さん
うん、はい。ああでももしかしたらもうその続報メール送ったんで採用されてるかもしれないです、ね。
なるほどなるほど。
お、
そういう話もね。
いやメールの長さ的にちょっとなんかいける気がしな長すぎてその1通目にその話を入れると あれなんでちょっと。まあ、採用されたにそれだったら続報やろうかなって感じで
小分けにする、
まあ、詳細は それを聞いた方がもしかしたら早いかもしれない
うまいなうまいな小分けにしてっていうのはなるほどね、
そ
ういうテクニ
ックまあとがらじの視聴率を上げるために
とがらじの延長線をこっちで喋ってなんだろうそのこっちの数字を上げていこうかなっていう若干ちょっとやらしい考えもありましたけど結局やってないけどね
するよってい
う あんなに長く話題話されるとは思わなかったんで普通に、
まあまあまあそう
すっげえしっかり話してましたからね
番組はリスナーを大切にするね本当に
もちろんそれまあある程度、まあ、毎回その真剣にどんなやつでも話してくれお二方なんで、うん まあ、真剣っていうのはまあ予想通りだったんですけど、長さまではさすがに想定外で、うん、
ああ、まあまあまあ確かに、
まあでもありがたいなーっていうのは本当に、
うん、
いやすごいいい話だったっていうか、まあ、もう一回聞き直したいなっていうぐらい、なんか、うん、すごい何回も
聞いた、あの時メールに書いたか分かんないですけど、
うん、
あれビッチって書いたっすけど、そのビッチに少なくとも僕とは絶対やらないなっていうのは分かる人だったんで、
はあ、
うん、
っていうのをそれ書いた気がするんだけど、それ言ってなかったから、なんかあれだなと思って、
普通に間引かれた、まあ
まあまあ、それかいや、あの、それなんか、それ割と重要な情報なんですよ僕の中では、はい、まあまあまあそのことも含めてどうだろうな、まあ多分わかるかなっての、まあまあ、はい、来週ぜひ来週の火曜日聞いて、ね、
来週というか、ま
あ、
多分
これ、あ、来週の火曜日じゃない、あれこの場合だともう配信されてる
可能性あります、配信されてます、
されてるの、
されてます、
よし、あ、じゃあ皆さん
現在配信中のやつを聞いて確かめてください、僕も一応メールを送ってますんで読まれるかどうか、それも楽しみに。お楽しみにみたいな。
ワイも
みんな送ってた。
よし誰が採用されるか。
みんな
競争だ。
これ全員採用されてたら面白いな。
くさよ。全然あるよ。だってこの前だって前ありましたからね、そういう連鎖がね。
そういう連鎖ありましたね。ワイドック。
ありました
。俺読まれてワイドック読まれてみたいなのあったかな。
そう。
すごい。
知ってる名前しか出てけえへん、この
そういう
ラジオ。
トワラジリスナー御用達の番組。
まあ、ズブズブの関係じゃん。
生配信も決定したんで、ね、まあ、ね、
確かに、
まあ、金はあるんで、
そうね、いつかトガラジにね、別ラジの宣伝も
してきたい、予定だけ早く発表してくれって感じですけど、
そんな、ね、感じの、トガラジさんの方もよろしくお願いします、姉妹番組、巻き込んでいく、巻き込んじゃダメね、愛坂さんと前田さんをもうちょっとめでていきかないとね、
どういうところ、この空間は。
ね、まあそんな感じで、まあ縁も竹穴でございますけども、今エンディングってことでね喋ってますけども、まあ皆さんそんな感じで、いろんなメールを募集しております。この番組ではアドレスの方は別ドットだからね @gmail.com までということで、bts.dkrn@gmail.com までよろしくお願いします。はい、ということで、まあサクサク喋ってもうこんな感じで終わらせましょうかね。
はい、
では、別ラジ第206回でございました。
はい、
お相手は秋広と
仕事
金馬お兄さんでした。
それでは皆さんさようなら。
お疲れ様です。